1番松本純子、今回初めて質疑させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まずは再生可能エネルギーについて、急ぎ足でちょっと読ませていただきます。まずは湯本湾での小型洋上風力発電実証実験について質問させていただきます。この実験計画を壱岐新報さんの記事で知り、不安を抱かれた市民の方数人とお話ししました。記事によると今回は小型一基で1年というものですが、ここから先白川前市長の悲願であった洋上風力発電の大規模展開が待っています。私がお話しした方々は本当に心根の優しい方々ばかりで、純粋にこの壱岐の自然環境と壱岐都市生けるもの全てへの影響を懸念されていました。特には我々の人体に対する影響です。日本より先行して洋上風力を実施してきたドイツの第二テレビ局がその実態を解明するドキュメント番組を放送しており、今は YouTube でその動画を見ることができます。風力発電から発生する超低周波音が人体に及ぼす影響を科学者たちが解明しています。日本語字幕付きですので、皆様にはぜひご視聴いただき問題を把握していただきたいと思います。大型の風車が近くにできたことにより吐き気やめまい、睡眠障害、驚いたことには心臓疾患まで発症するケースが認められました。明らかに風車ができてからのものであるにもかかわらず、因果関係を認めてもらえなかった住民がこのような解明によって海外では風力発電による健康被害として認められるようになりましたが、我が国日本ではすでに被害者が出ているにもかかわらず認められておりません。被害者は泣く泣く引っ越すことでしか解決できない状況となっております。佐世保市の宇久島でも自律神経への被害のニュースがありました。平戸では牛の流産や奇形が多発したとの報告もあります。そして足部の風力発電でも実際に被害を受けておられる方がいらっしゃいました。睡眠障害と振動によって体調不良に悩まされておられました。誰一人取り残さないはずが取り残しているではありませんか。低周波音による被害は1割から3割の人に出るようです。少ないと思われるかもしれませんが、2割のリスクとしては疫学的には十分高いと判断できます。また海外では陸から12海里 22.2 キロ以上の距離が設置条件であるところを、日本は非常に陸地近くでの計画が進んでいます。湯の元の実験は小型機1機とはいえ5メートルの大きさで、設置場所が岸から200メートルほどの異常な近さです。そして利害関係者と住民代表者への説明はありましたが、一般住民への説明は確認できておりません。そして説明を受けた関係者の中からはもう決まった話のようで反対できない感じだった、仕方ないとやろうねという声が複数ありました。一体これはどういうことなのでしょうか。また壱岐市がやりたかった大型洋上風力発電は防衛省のレーダーへの影響があるということで、レーダーへの影響があると判断されたにもかかわらず、実証実験にこだわり断念しない方向です。2月1日のウィンドジャーナルという風力発電情報サイトでは、壱岐市の協議会の内容を記事にしており、防衛省にヒアリングしたところ、高さ間隔を変えても影響あり、壱岐の西側の海岸にはレーダーや通信施設が集中しているとのことでした。このように壱岐の西側の海域は防衛上非常に重要な海域であることが分かります。湾とはいえ、小型壱岐とはいえ、そんな重要な海域に設置して防衛上本当に大丈夫なのか。また協議会において大久保組合長が漁船のレーダーへの影響を問われておりますが、まだ回答がないと思われます。これに関しては漁業者であれば命に関わることであり、ソナーやビデオプロッター、魚探への影響を心配される声もあります。また定置網漁においては漁道への影響が懸念されています。そこでお伺いします。一つ目の質問になります。この実証実験において地域住民の理解を得て進めると言っていたのに、一般地域住民への説明がなされず準備が始まっているのは許されるのか。実験でもし健康被害を訴える住民が出た場合、漁業や養殖業に影響が出た場合、壱岐市はどのように対応されるのか具体的に教えてください。そして2番目は市長にお伺いします。 大型ではできるか海域がないとされているのに、実証実験後どの海域でどう洋上風力を展開するつもりなのか、市長ご自身の構想をお聞かせください。でどうしても実施するのであれば、一般の地域住民の理解もしっかりと得た上で、人々の健康と今ある産業への保障、陸海空すべての生命に対する責任を負って実施されるべきと申し上げます。特に湯の本は高齢者施設が集中して近くにあります。先に申し上げました人体への低周波がもたらす健康被害を認め、被害を調査診断できる仕組み、被害者救済策の義務化と予算を政府に求めようという壱岐市民の声があります。そこで3番目の質問になりますが、我が壱岐市が誇る国会議員を通して、壱岐市から国民の救済策を求めても良いのではないでしょうか。そうしたアクションは起こせませんか。さて、再エネについては、製造過程や設置工事中に大量の CO2 を排出していることはすでに皆様ご存知でしょう。ここ数年では特に太陽光パネルにおいて、その有毒性を国民が知ることとなり、日本中の山々や国定公園に敷き詰められたパネルが大問題へと発展しております。現在では佐世保市の宇久島においてメガソーラーの建設事業への反対運動も起きております。パネルに含まれる可能性のある有害物質にはカドミウム、鉛、ヒ素、セレンがあり、特に中国製のパネルでは廃棄するための最終処分場に送るときに情報開示が不十分で受け入れが進みにくいということです。また設置パネルに破損が生じれば、この有害物質が大地を汚染することになります。壱岐は韓国製から始まったようですので、これらの情報をメーカーにしっかりと得て、普段からのメンテナンス、破損への対応、災害への対応をお願いいたします。万が一に備えてくださることが危機管理のトップである市長の務めです。そしてこれ以上太陽光パネルを増やさないことを望みます。また事故や災害による火災が起きたとき、パネルには放水消火ができません。漏電し火災が広がるため、燃え尽きるまで待つしかないのです。消防士さんも命がけの作業で、よそでは死亡者、負傷者が出ています。これは電気自動車も同じで、火がつけば子どもが取り残されていても助けに近寄ることもできません。電気自動車やハイブリッド自動車の説明書には醜い小さな文字で書かれていますが、ほとんどのユーザーは見ていないでしょう。そしてパネルを屋根につけないかという業者さん自身が、自分の家の屋根にはつけないとおっしゃっています。そして何より電力ばかりに頼っていては災害に弱い島になってしまいます。そもそも太陽光にしても風力にしても、気象任せで安定した供給は見込めません。洋上風力先進国の欧州の国々では、その海域に一定の強風が常に吹いているからできることであって、日本にはそのような海域はありません。そして海外ではこのインフレの影響もあり、多くの企業と投資家がこの洋上風力から撤退しており、国内でもその動きは見られています。その状況の中で事業を進めていこうとしている岐市は本当に大丈夫なのでしょうか。経済的にも不安ですが、今一番の不安は環境破壊ばかりが進み、子どもたちの未来に大量の有害産業廃棄物を残すだけとなっていることです。そもそも地球の大気中に CO2 は 0.04%、 たった 0.04% の二酸化炭素を割るものにして、その二酸化炭素を吸収してくれる森林や海を、大切な自然を破壊して環境に多大な負荷をかけながら、エコエコエコエコと言っています。4番目の質問になりますが、こういった状況を矛盾しているとは思われませんか。差し支えなければ本当にこれお答えください。気象庁のデータでは、気温の方が先に上昇し、少し遅れて CO2 が上がることが分かっています。私たちは地球温暖化ビジネスを信じ、 CO2 を悪者にしてゼロカーボンの道を突き進み、再エネに振り切っている状態です。CO2 排出量 32% で世界最多の中国は、石炭火力発電所を増設中で、現状で日本の60倍、今後も6倍の建設許可が出ています。しかも中国製のパネルはウイグル人の強制収容労働で製造されており、その隣で石炭火力発電所があるのが航空写真で証明されています。ちなみにアメリカの CO2 排出量は 13%、 日本は 3% です。こうした世の現状を知り、再エネ政策を考える必要があります。 エネルギーは国力であり、電気は私たちの生活に直結しています。再生可能エネルギーでは供給が不安定でベースロード電源にはなり得ません。もしも大規模な停電が起きたとき、この気象任せの再エネでは復旧できないのです。こうしたときのバックアップ電源は息の場合火力発電しかありません。必ずバックアップするために石油、石炭、天然ガスというものを用意しなければなりません。どうしても脱炭素というのであれば、日本にはすでにその技術はあります。愛知県の碧南火力発電所で技術開発しています。日本の安定した発電技術を世界貢献すればいいじゃないですか。再生可能エネルギーを蓄電するといったって、気象任せのエネルギーでどうやって経済、我々の生活を支えるのか。支えるどころか再エネが増えれば増えるほど、再エネ賦課金が上がって我々の生活を脅かします。再エネ賦課金、ここに大きな利権があると考えられます。森林が破壊されて森林税を取られ、今年は補助金がなくなりさらに高くなります。激甚災害は再エネ推進による乱開発が原因です。熊も住みかを追われて人里に降りるしかありません。集中豪雨は増えすぎた太陽光パネルが原因との分析もあります。国がやると言ったら国に従わざるを得ないのでしょうが、あまりにもひどい。そして地元住民は知らない。説明があったとしても説明が足りないことばかりです。またその域の住民の中には移住者の方もいます。なぜ彼女たちが域なのか。域の自然の中で暮らしていきたいからです。今回の実証実験を知ってこういうのがないと思って域に来たのにという声。湯の元の自然公園のこの景色が素晴らしいからこの地に家を建てたのにという声もありました。湯の元湾は景観、生態系、自然公園法では景観はもとより生態系への配慮もしなくてはなりません。湯の元湾は景観、生態系、環境保全を重視すべき場所であり、域の重要な観光資源そのものです。インバウンドでやってくる海外からの観光客も同じく自然の景色が見たいと言っています。そしてこうした方々はすでに温暖化ビジネスの嘘や環境と生命への影響を知っておられると思います。もう再エネ設備があることを自慢できる時代ではありません。私たちが地球温暖化ビジネスに騙されるきっかけとなった氷の上の白熊の表紙、あのサイエンスという雑誌社はその写真が作り物だったとして2010年5月7日に謝罪広告を出していました。経済界では毎年世界経済フォーラムという会議がスイスのジュネーブ・ダボスという町で開催されます。そこには脱炭素を私たちに要求している世界の重鎮がプライベートジェットに乗って1000人以上も集まり、その年の経済をどうするかを話し合い、政治家よりも権力を持っている一部の富裕層が私たちの未来を決めるのです。昨年までは牛のゲップから出るメタンガスが温暖化の原因とされ、日本では酪農家さんが1頭15万の対価で廃業に追い込まれるケースが多々ありました。牛乳は国産ではなく輸入品を飲めばいいという売国ぶりです。今、壱岐の畜産はどうですか？この波が来ているのではないですか？今のままでは日本中でお肉がなくなり、代わりに培養肉を食べろ、昆虫食べとけという時代が待っています。そして今年の会議ではなんと水田が温暖化の原因とされてしまいました。嘘みたいな本当の話です。私たち日本人の主食がなくなるかもしれません。もう気づきましょう。もう騙されるのやめましょう。こういう情報は危機管理にも値すると思います。5番目の質問になりますが、市の方ではこうした新たなデメリットの情報も隅々まで捉え、精査し、検討、見直しをされているのでしょうか。域の自然の恩恵を受けて生きる全ての生命体、今ある産業への危機管理としていかがでしょうか。答えをお願いいたします。
松本純子議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。平田総務部長。
1番、松本議員のご質問にお答えをいたします。私の方から今ご質問いただいた分に、ご答弁をいたしますけれども、通告をいただいておりました点につきまして、ご説明を答弁をさせていただきたいと思います。まず1点目の健康 被害を訴える住民が出た場合や漁業、養殖業に被害が出た場合、市はどのように対応するのかとのご質問であったと思います。まず現状についてご説明を申し上げます。湯本湾での小型洋上風力発電実証実験につきましては、現在実験を行われる事業者の方で利害関係者への説明などを実施されているところであり、必要に応じて市の担当部署もその場に同席をいたしております。実証実験につきましては利害関係者などのご了解なしには進めることはできませんので、市としましては事業者が取り組む利害関係者や地域住民との合意形成などに関して支援協力を行うとともに、安全な実証実験の実施について事業者側にも適切な配慮を求めることといたしております。利害関係者などへの説明等はまだ途中の段階であり、湯本地域の住民の方への説明も適切な時期に実施されるものと認識をいたしております。一方で実証実験を円滑に進めるためには、周辺環境などについて事前の調査を行う必要もございますので、利害関係者等のご理解が得られている範囲で事前の調査を着手されている部分もあるものと考えております。さて、健康被害を訴える住民が出た場合や漁業・養殖業に被害が出た場合、市はどのように対応するのかについてでございますが、今回の実証実験では漁業や養殖業にどのような影響があるのか、周辺の自然環境や住民生活にどのような影響があるのかも明らかになると認識をいたしております。会場に設置される風車の運転停止は近隣から明瞭に認識できるものであり、もし何らかの低周波騒音等の被害が報告された場合は、因果関係を確認しやすいものと考えております。なお、本市の芦部町内に設置をされております風車でございますが、先ほど議員の方では畜産とか人体にも影響が出ているということをお聞きしているということで言われましたけれども、陸上の風力発電施設の周辺において市の方ではこれまで人体などの影響があったという情報はございません。万が一実証実験での因果関係が明確な被害等が確認された場合は、事業者に対し実験の中止を含め適切な対応を求めてまいります。次に、2点目の実証実験の後、壱岐での洋上風力発電をどのような構想を持っているのかとのご質問でございますが、実証実験は小型機を用いて湯本湾付近で実施するものであり、現時点では同期での大型洋上風力発電の導入に直接はつながるものではございません。本市の周辺海域での洋上風力発電の導入可能性につきましては、長崎県の洋上風力ゾーニング事業も含めると令和元年度から検討を続けてまいりました。令和4年度には再エネ海域利用法上の促進区域を念頭に置いた導入可能性エリアを設定し、令和5年4月に国への情報提供に向けて長崎県への情報共有を行いましたが、国防施設への影響や市外利害関係者との合意形成の状況を踏まえた県の判断によりまして、国への情報提供は見送られたところでございます。現状は国防施設への影響を回避するための方策や、市外利害関係者から合意を得るための方策を検討しているところでございます。洋上風力発電は大量導入が可能であり、またコスト低減による国民負担の低減効果や経済波及効果が大きく、2050年カーボンニュートラルの実現に必要な再生可能エネルギーの主力電源化の切り札と目され、その導入はいわば国策として取り組まれており、特に今後主力化が見込まれる浮体式洋上風車は陸地から離れた沖合に設置されることから、議員が心配をされておられます 低周波音等による健康被害も回避できるものではなかろうかと考えております。離島である本市にとって洋上風力は地域固有の有望な再エネ資源であり、本市の脱炭素実現のためにも活用すべきと考えておりますが、今回の小型実証実験で明らかになると思われる様々なメリット、デメリットについても慎重に見極めた上で導入の可能性について判断したいと考えております。次に3点目の政府に対しまして、低周波による健康被害を調査・診断できる仕組み、被害者救済対策、救済策の義務化と予算の措置を政府に対し求めることは考えられないかとのご質問でございますが、低周波音につきましては、環境省による資料、よくわかる低周波音というものがございます。これによりますと、低周波音は私たちの身近に存在をしており、例えばバス車内、列車内、航空機の室内、船室内など乗り物の中でも低周波音は発生をいたしておりますが、通常具合が悪くなるということはないとされております。これまでの研究によると、私たちが生活している環境の中で発生している程度の大きさの低周波音では、直接的な生理影響を生じることは少ないとのことです。また、低周波音は大型の構造物、大型の機械や施設などから発生しやすく、もちろん風力発電から発生する音にも低周波音は含まれますが、他の環境騒音と比べて特に大きいわけではなく、健康影響との関係についても国内外で様々な研究が進められてはいますが、現段階において健康影響との明らかな関連を示す知見は確認できていないようです。低周波音と健康被害に因果関係が認められれば、必然的に被害を与えた側は被害者を救済する義務を負うものと考えております。国においても研究等が進められており、今後健康影響との関連を示す知見等が確認された場合は適切な対処がなされると考えておりますので、現段階で本市が低周波音による健康被害者救済のアクションを起こす考えはございません。なお、洋上風力を含め風力発電設備の設置に関しては環境影響評価や関連する法令等で低周波音に関しても厳しく規制されていることを申し上げます。次に4点目の再生可能エネルギーの製造と建設設置の過程で膨大な CO2 を排出し、多大な環境負荷をかけている。人間が出す CO2 を森林と海が吸収して地球の循環となるのに、その自然を破壊しながらのエコというのは矛盾をしているのではないかとのご質問でございますが、議員ご指摘の通り、太陽光発電や風力発電を設置・製造する際に CO2 を排出することは認識をいたしております。再生可能エネルギー発電設備のライフサイクルの中の製造などの過程で排出される温室効果ガスの排出量を排出削減効果によって取り戻すまでの時間を CO2 ペイバックタイムと言いますが、 CO2 ペイバックタイムをできる限り短くして再エネ設備を長期間運用することができれば CO2 をより多く削減ができます。風力発電の CO2 ペイバックタイムは約1年、太陽光発電の場合は約2年から4年とされており、その期間の運転で製造時の CO2 排出量を相殺した後は CO2 が削減が続けられることとなります。ちなみに火力発電等の燃料発電にはペイバックタイムは存在をいたしません。製造過程での CO2 排出抑制については技術革新等によりペイバックタイムをさらに短くすることも可能であり、建設設置に関しましては適切な規制等により自然破壊等を防ぐことは可能と考えております。何より 産業革命以降の人類の活動による CO2 排出によって地球の循環のバランスはすでに大きく崩れており、取り返しのつかない転換点を迎えんとする現代において、CO2 を排出しない自然エネルギーの導入拡大は、地球の自然環境に深刻な影響を与え、多くの人命も危機にさらしている気候変動を食い止め、今後も持続可能な人間社会を維持していく上で、必然的な流れだと認識をいたしております。我々の次の世代、その次の世代へ引き継がれる地球環境について、長期的な視点に立って、製造過程での CO2 排出抑制や自然環境に配慮した建設・設置を徹底することで、矛盾の解消を図りながら自然エネルギーの導入を目指すことは可能だと考えております。最後に5点目のデメリットとして新たに出てきている情報を隅々まで捉え、精査し、検討見直しをされているのか、これも危機管理だと思うがというご質問でございます。再生可能エネルギーは決して万能ではなく、問題点があることも事実であろうと思います。ただ、現時点では地球沸騰化といわれる時代に気候変動による危機的状況を回避するカーボンニュートラルを実現するための有効な手段の一つであることもまた事実であると考えております。再生可能エネルギーを有効に活用するためには、議員がおっしゃるように、デメリットとして新たに出てきている情報を的確に把握し、精査することは非常に重要だと認識いたしております。その上で、デメリットを解消、あるいは補完するための技術等についての情報も的確に把握し、精査しつつ、うまく組み合わせることで、再生可能エネルギーのメリットを最大限享受できる活用の仕方ができるのではないかというふうに考えております。気候危機を回避するために再生可能エネルギーを適正に管理し安全に運用することこそ危機管理だというふうに考えております。以上でございます。
松本議員、
はい、ちょっと時間がないのでまとめて言わせていただきますけれども、拾ってる情報が全く私たちと私そしてこれに反対している人たちですね、また人体の影響を心配している人たちと持ってるものが全然違うっていうことがまず前提にありますよね。だから市側としてもやっぱりそっち側の意見もちゃんと拾いながら情報を集めながら本当に何が正しいのかっていうことを精査していただきたいっていうことを申し上げます、そして市民へはですね、もうこの推進側は建設ありきで話を進めていきますので、ほとんどいいことしか言いません。でこの市民へいいことばかり言うことではなくて、不都合なことも正直に説明するべきです。そしてそういう説明会を一般住民も対象に早い告知で数多く行って、実験やるにも市民の知識と理解を高めてからにしていただきたいと思います。情報過多の昨今ですが、信じがたい情報もたくさんあふれています。しかし都合の悪い情報にも耳を傾け、どうすることが市民のため、子どもたちの未来のためになるのかをよく考えていただくようお願いします。国からの大金を当てにされているのかもしれませんが、勇気ある撤退が市民のためになることもあると思います。で今回の小型洋上風力発電の実証実験については、アルバトロステクノロジーという事業者はまだ若く、実証実験自体今回の湯の元が初めてとなります。形も全く違います。影響は最小限とおっしゃっていますが、ないとは言われていません。実際に何が起こるかわからないわけです。わからないうちは、この壱岐の島のどこであってもやってほしくないという当たり前の市民の訴えです。被害が出てからでは遅い。壱岐市民はモルモットではないということを申し上げ、今回のこの質疑は この件の質疑は終わらせていただきます。市長にも直接お答えいただきました、お答えいただきたかったですけど時間がないのでもう先に進めます。では次に mRNA 新型コロナワクチンの問題に入らせていただきます。厚生労働省疾病障害認定審査会予防接種分科会で分科会が、令和6年5月31日に行った認定審査結果を6月3日ホームページで公開しています。コロナワクチン接種後の健康被害はこれまでの診察受理件数が 11,247 件、そのうち健康被害認定件数が 7,384 件、死亡認定件数は596件で、わずか3年ほどで実施されたコロナワクチン接種が戦後最大の薬害となっています。紅麹どころの騒ぎではありません。比較参考のために申し上げますが、新型コロナワクチン以外の健康被害認定数は44年間で3522件、コロナワクチン以外の死亡認定件数は44年間で151人です。新型コロナワクチンでの死亡認定者数は、約3年間で596件です。戦後最大の薬害を厚生労働省が公表しているのにもかかわらず、どうしてメディアは騒がないのでしょう。どうして紅麹は叩かれているのでしょう。皆さんが信じたファイザーはこのワクチンの副反応を1200以上公表しています。免疫が低下し、ありとあらゆる病気にかかりやすくなるということです。接種率が高い地域ほど感染症が流行るのはワクチンで免疫が低下しているからです。私は補選のチラシで日本の報道の自由度は世界68位であることをお伝えしました。今年はさらに下がって70位です。再エネ問題もそうですが、私たちは不都合な真実が見えないようにされています。息でもコロナワクチンの健康被害はあります。私の身近にもあります。皆さんの身近でも起こっています。情報が与えられないから気づけないだけで、気づいて病院に行ってもそれを認めてくれる先生は稀でしょう。私が知っているケースではせいぜい関係ないとは言えない、証明するのが難しい、そう言われて諦めるしかないんです。厚生労働省に上がっているのは氷山の一角であり、もっともっと多くの国民が犠牲になっています。その犠牲者数は広島長崎の原爆を超えるとも言われています。決して年のせい、持病のせいで済まされる話ではありません。私はせめて小さな子どもたちだけでも接種しないでほしいと2022年10月生島有志の会として生の市民の皆様にこの mRNA 新型ワクチン、コロナワクチン接種への警鐘を鳴らすチラシを全国郵送しました。それでも加速する皆さんのワクチン進行に諦めしかありませんでした。唯一、壱岐新聞さんがそのチラシを取り上げてくださっていて、社説で厚労省のホームページからこのデータにたどり着くのが難しい、市が調べて市民に伝えてくれればということを書いてくださっていましたが、それが叶うことはありませんでした。2023年2月には壱岐の実態調査公表を目的に陳情書を壱岐市議会へ提出しましたが、全議員へ周知するとの通知が我が家に届いたのみでした。そこでお伺いします。1番目の質問です。国の方針に真っ向逆らえないのは理解しますが、なぜこのように厚生労働省が発表している事実を市民に伝えることをされなかったのでしょうか。市民が信頼している市役所から聞けば被害者が減ったと思いますが、いかがでしょうか。それとも域には被害者は少ない、いないという認識でしょうか。域でも厚労省に申請された人、認定された人はいらっしゃいますか。2番目の質問は、令和5年度の新型コロナワクチン被害か、健康被害にかかる国の予算は3億6000万円でした。これが補正予算で397億7000万円、なんと110倍もの予算が組まれました。厚労省想定の110倍もの健康被害が出ていることがこれで証明できます。そこで、壱岐市において健康被害を受けている方々に対し、医師の協力を求め、複雑な申請制度をサポートできる被害者救済窓口を設けることはできませんでしょうか。市が市民に対し接種を推進してきたのですから、最後まで責任を持って対応していただきたい、強くお願いいたします。今後においては秋接種が控えております。秋接種で使用されるワクチンはレプリコンワクチンと呼ばれており、自己増殖型と言われ、人の体内で mRNA のスパイクタンパクを複製し作り続けるそうです。それってもはや人間ではないと思いますが、その人間の遺伝子を改変し 改変し続けるワクチンを作っているのが日本の明治製菓ファーマと VLPT ジャパンという日本企業です。このレプリコンワクチンは増え続けるスパイクタンパクによって接種者の呼吸や汗などの体液から他の人に伝播すると言われており、非常に危険視されており、医師や議員を先頭に使用中止を求める国民運動も起きています。承認されているのは日本だけで、海外ではほぼ承認していません。今日本国内のあちこちにモデルナをはじめ、この危険な mRNA 工場が建設稼働していっています。なぜこのような危険な mRNA の開発を日本は率先してやっているのでしょうか。岸田首相は日本を世界で一番治験しやすい国にすると言ったと、2月16日の財務金融委員会国会生中継で立憲民主党の原口代議士がおっしゃっています。原口代議士は3回目の接種後、悪性リンパ腫になり、海外で血液を調べてもらい、ワクチン由来と証明されました。以前国会ではワクチンを日本で調べさせるよう要求がなされましたが、厚労省はそれはできないと言い、提出された製薬会社との契約書は黒塗りで、内容は今でも秘密にされたままで、日本で調べると契約違反になるということです。コロナワクチンが高額有料になって打つ人がほぼいなくなった今、なぜこんなことを取り上げなければならないのか。今自民党は憲法改正に突っ走っています。自衛隊を明記することは当然です。しかしこれは表向きの話で、実は緊急事態条項を憲法に入れることが最大の目的だと分かっています。戦争大災害時には必要なことと思いますが、感染症も対象にされています。また自民党の改憲草案では97条で我々国民の基本的人権を守る文言が削除されるようになっています。改憲に先立ち、3月1日に地方自治法の改正案が閣議決定され、5月30日に衆議院を賛成多数で通過、昨日参議院総務委員会で可決しました。このまま通ると思います。時期を同じくして WHO の総会ではワンワールドワンヘルスを謳い文句にパンデミック条約の改正を試みましたが、海外はこのワクチンの危険性に早くから気づいているので反対が多数でしたが、否決にはならず1年後へ持ち越しとなりましたが、6月1日 IHR 世界保健規則の改正が可決していました。出席国は3分の1しかいないのに可決され、違反であると話題になっています。各国で反対する国民が立ち上がり、保守派議員や医師とともに自国民を守る活動が展開されていました。日本でも医療従事者の組織や超党派国会議員連盟が立ち上がり、決して報道されることはありませんでしたが、厚労省の役人と7回も会議を重ね、国民運動も起きました。にもかかわらず世界保健規則の改正は可決、結果WHO の中央集権化により医薬品を WHO 事務局長1人の手に委ねること、途上国が保健製品を容易に入手できるよう富裕国が資金を出すこと、加盟国はパンデミック緊急事態では誤情報を検閲し、これは情報統制ということです。私みたいな人間は取り締まられるということです。そして WHO が適切と判断した保健製品を国民に強制する責任を負うという巨大パンデミック産業が出来上がりました。上川外務大臣は2月27日の衆議院予算委員会でこれらの改正に対し、逐一国会の承認は求めない、我が国としてはこれらを締結するという行為を取らずにその拘束力を受け入れることになると明言しています。また麻生太郎自民党副総裁は2020年3月の財政金融委員会で、武見厚労大臣が WHO の親善大使に2019年コロナ流行前に就任していると発言されていました。総じてこれらの法改正は日本政府が日本人で治験を行うために主導していると言っても過言ではありません。地方自治法においては、地方自治体の組長に権限を与えており、その判断で独自の施策を行うことができます。例えば、壱岐では、mRNA コロナワクチンは努力義務だったのが、今は65歳以下は努力義務が外されて申請制となっています。そして医療従事者も希望者のみとなっています。市長の権限でこういうことができるわけです。しかし地方自治法の改正案ではこの市長の権限が奪われます。そして今回地方自治法と IHR 世界保健規則が改正されると、緊急事態条項が日本になくても WHO のパンデミック改正 条約改正がなくてもパンデミックが世界のどこかで起こればワクチンの強制接種が実行されると危惧されています。東京では改正に反対する日本人によるデモが4万人の規模で行われましたが、 NHK はデモ参加者は1万2000円で彼らの訴えはデマだと報道しました。そこで篠原市長にお答えいただきたいと思っております。 NHK が言うことが本当なのであれば、今ここで私たちの心配を払拭してください。地方自治法が改正されても、世界保健規則が改正されても、ワクチンは強制にしない、いや打たせないと。たとえ憲法が改正され緊急事態条項ができ、 WHO がパンデミック宣言したとしても、市長が市民の健康と命をこのワクチンと呼ばれる実験的血液製剤から守るとおっしゃっていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
草井保健環境部長。
1番、松本議員のご質問にお答えいたします。まず厚労省に遺棄の被害に遭われた方は何人上がっているのかとのご質問にお答えいたします。健康被害救済制度はの周知につきましては、接種券送付の個人通知に新型コロナワクチン予防接種についての説明書を同封いたしており、医療機関でも紹介用のパンフレットを活用していただけるよう配布いたしております。これまでの予防接種後、健康被害救済等に関する相談につきましては、令和3年に2件、令和4年度に4件、令和5年度に2件の計8件あっておりますが、新型コロナワクチン接種における健康被害申請及び認定につきましては、長崎県地域保健推進課に確認いたしましたところ、令和6年5月末現在、壱岐市においては診察数健康被害認定は0件でございます。2つ目のご質問の、健康被害に遭われた方のために医師への協力を求め、複雑な申請手続きをサポートする窓口を設けられないかとのご質問にお答えいたします。予防接種後の相談や申請につきましては、健康増進課を窓口として対応をいたしております。先ほども申しました通り、予防接種後健康被害救済等に関する相談につきましては8件あっております。相談に対しましては、相談者の状況を十分に聞き取り、申請方法など丁寧にお伝えし対応をしてきたところでございます。また医療機関とも連携しながら、申請にかかる方には速やかに対応していただけるような体制を整えております。引き続き健康被害等のご心配や相談には市民の方に寄り添い、申請などにつきましても円滑かつ適切に手続きを行うことができるよう支援してまいりたいと考えております。3つ目の、地方自治法の改正でメッセンジャー RNA ワクチンを市民が強制されることになるのかとのご質問にお答えいたします。今回の改正は、先ほど議員も申されたように、昨日の参議院総務委員会にて可決され、本日成立する見込みと聞いております。感染症や災害時など重大な事態が発生した場合に、個別の法律に規定がなくても国が自治体に必要な指示ができる特例が盛り込まれ、指示を行う際はあらかじめ自治体から意見を聞く努力事項や国の指示が適切だったか検証するため、国会への事後報告の義務付ける規定もございますので、市民への強制はないものと考えております。で、今回の地方自治法の改正によりワクチン接種が強要されることはないと考えます。以上でございます。
松本議員。
はい、市の方としては今のようなお答えしかできないだろうということは想像しておりました。その上で、秋接種本当に行われるはずですので、もっと詳しい情報開示を現部の方から島内放送とか広報とか、また目の見えない方、耳の聞こえない方、それぞれの人たちにも行き届くように知らせて、強制にならないのであれば努力義務は義務ではないと高齢者には伝えていただきたい。努力義務と言われるから高齢者を打たなきゃいけないと思って打ってしまう、そして持病を悪化させてしまう、そういう現状も起こっております。私も救急車を呼んで、その方は1週間後に亡くなりました。そういうこともありますので、本当に市民の命を大事に考えてほしいと思います。健康被害で今杖をついてある方も多いと思います。私も回りながらたくさんの方にそういうことが起こっている現状を見ました。認知症もひどくなっている方たちもいらっしゃいます。ありとあらゆるところに作用しております。そういう現状がありますので、今申請者がいないとしても、これから増やさない努力を皆さんにしていただきながら、本当は進めてほしくないですけれども、皆様のお立場も分かりますので、すべて明らかに、今厚生労働省がはっきり言っていることぐらい明らかにしてやっていっていただきたいと思います。特に子どもたちはお願いします。未来がかかってるんです。畑も種もダメにされると言われています。人口減少どころじゃありません。日本人がいなくなります。時間がないです。市長お願いします。最後の質問。
篠原市長。
松本議員のご質問にお答えいたします。WHO と、国総理大臣の方の指示があっても独自の判断をするのかというようなお話かと思いますが、ここは、日本でですね、まず当然市民、市民でしょう、市民もですけども、その前に国民でもあると。で、行政組織に関しては市役所だけで全てが決めれるものではございません。当然、先ほどからのお国のお力も必要でありますし、県のお力も必要であります。今回の地方自治法の改正につきましては、この前のコロナの際のクルーズ船のダイヤモンドプリンセス号の受け入れをめぐる混乱が内容というふうに理解しております。こういった混乱が起きないための改正法だというふうに私は理解しておりますので、当然ではありますけども、この日本の総理大臣の指示通り、現場の意見も聞いていただけるということでありますので、そのように取り扱いをしていきたいというふうに思っております。以上です。
松本議員。
はい、ありがとうございます。篠原市長のお言葉をそのまま信じて、国が強制しないことを望みます。篠原市長におかれましては、ご家族をしっかりと守っておられるはずです。壱岐市がこれ以上人口減少しないための一丁目一番地は、この mRNA 由来の遺伝子ワクチンを打たないことです。篠原市長、市長は壱岐市民の課長なのですから、しっかりと市民の健康、命を守ってください。心からお願い申し上げて、松本の質疑を終わらせていただきます。長い時間ありがとうございました。